弟子の中で、シロほど孔子に叱られる者はない。シロほど遠慮なく死に反問する者もない。こう、いにしえの道を捨てて、勇の意を行わんかならんか、などと叱られるに決まっていることを聞いてみたい。孔子に向かってずけずけと、これあるかな、死のうなるや、などと言ってのける人間は他に誰もいない。それでいて、またシロほど全身的に孔子に寄りかかっているものもないので、どしどし問い返すのは、心から納得できないものを上辺だけ上なうことのできぬ性分だからだ。また他の弟子たちのように、笑われまい、叱られまいと気を使わないからである。シロが他のところでは、あくまで人の家風に立つを潔しとしない、独立好きの男であり、一濁千金の階段児であるだけに、ろくろくたる凡庭自然として、孔子の前にはんべっている姿は、人々に確かに奇異な感じを与えた。事実、彼には孔子の前にいるときだけは、複雑な思索や重要な判断は、一切死に任せてしまって、自分は安心しきっているような、滑稽な傾向もないではない。母親の前では自分にできることまでもしてもらっている幼児と同じような具合である。退いて考えてみて、自ら苦笑することがあるくらいだ。だが、これほどの死にもなお触れることを許さぬ胸中の奥所がある。ここばかりは譲れないというギリギリ決着のところが。すなわち、シロにとって、この世に一つの大事なものがある。そのものの前には、死生も論ずるに足りず、言わんやくくたる利害のごとき問題にはならない。今日といえばやや軽すぎる。真といい、義というとどうも道学者流で、自由な躍動の木に欠ける恨みがある。そんな名前はどうでもいい。シロにとってそれは、快感の一種のようなものである。とにかく、それの感じられるものが良きことであり、それの伴わないものが悪しきことだ。極めてはっきりしていて、未だかつてこれに疑いを感じたことがない。孔子の言う仁とはかなり開きがあるのだが、シロは死の教えの中から、この単純な倫理観を補強するようなものばかりを選んで取り入れる。公言、霊食、数教。恨みを隠して、その人を友とするは、旧これをはずとか。生を求めて、もって仁を害するなく。身を殺してもって仁をなすあり、とか。強者は進んで取り、賢者はなさざるところあり、とかいうのがそれだ。孔子もはじめは、この角を貯めようとしないではなかったが、後には諦めてやめてしまった。とにかく、これはこれで一匹の見事な牛には違いないのだが。無知を必要とする弟子もあれば、手綱を必要とする弟子もある。容易な手綱では抑えられそうもない白の性格的欠点が、実は同時にかえって大いに持ちうるに足るものであることを知り、シロには大体の方向の指示さえ与えればよいのだと考えていた。敬にして、礼に当たらざるを矢と言い、勇にして礼に当たらざるを逆と言うとか、真を好んで、学を好まざればその兵や俗、直を好んで学を好まざればその兵や功などというのも、結局は個人としての白に対してよりも、いわば熟等格としての白に向かっての小言である場合が多かった。白という特殊な個人にあっては、かえって魅力となり得るものが他の門生一般については、おおむね害となることが多いからで。